はい、次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、冬の思い出ということで、いろいろお話をしてみたいと思います。私は徳富です。よろしくお願いします。
藤井恵です。よろしくお願いします。
はい、茅野史郎です。
はい、という3人でですね、今日はちょっとワイワイガヤガヤには寂しい人数なんですが、先ほどですね、史郎さんの方もお話ありましたが、今日も二豚に暖かいですよね。
そうそう、
ね。昨日までちょっと天気悪かったです
ね。そうそう。雨降ってましたけどね。
はいはい。
今日は本当、いい天気ですよね。
と、その中で、冬の思い出ということでですね、北海道冬がなかなか厳しいところあるので、いろいろあるかと思いますが、めぐちゃん何かどうですか？
そうですね。私、小さい頃、もう何年前、本当に小学校上がる前くらいの頃なんですけど、
はい、
よく親戚っていうか、まあ、家族でワカサギ釣りとか連れてってもらったことがあって、
よく一酸化炭素中毒とかひどい目にあってる、どうなん、釣れるもんなんですか？
それが不思議なことで、私がやると全然釣れないんですけど、違う人に釣り竿を渡した途端に釣れたりとかして、
ちょっと魚も人を見るんですね。やっぱ氷の上でやるんですね、穴開けてね。
そうですね。
寒いでしょうね。
はい。すごい待ってる間はすごい寒くて、もう途中で飽きちゃうんですよね、釣れないと。
そうですよね。バンバン釣れるんだね。
はい。
シローさんいかがですか？
そうね。私が子供の頃の遊びっていうとね、もうスケートかスキーしかないんですよ。でスケートは結構この村は盛んで、こう田んぼにね、
はい、
水を張ってわざわざこうリンク作ってくれるその親御さんというのか父兄がいらして、
田んぼに
水張ってるの。してそこでスケートをしたり、あと大きな池があって、その池が氷張るとね、結構あれ30センチは引かないな、50センチ以上は池でも。昔はですよ。今はだんだん暖かくなってそんなに氷厚くないですけども、
はいはいはい、
だから私が子供の頃はね、寒さも厳しかったような気がするんだよね。
ああ、そうですよね。
して雪の上をこう踏むとね、キュッキュッキュッキュッキュッキュッってなんだけど、あれが大体ねマイナス5度ぐらいでなるのかな。だから音がすごい懐かしいしね、してスケートをやってるとね、こう手がかじかむわけよ、
はいはいはい、
手袋をはめててもね。そうするとスケート終わった後にスケート靴の紐をさ、こう解くことができないの。それ解くことできないとスケート靴脱げないでしょ。で長靴にも履き替えられないじゃね。
はいはい、
その思い出があるね。
それは氷薄いところとかあってはまったりとかいうことはない。
もうそういうことは一切ないね。
一切ない、
そういう事故も聞いたことないね、子供の頃は。で今はもうそんな池でスケートやったりね、
はいはい、
しないですし、あと小学校では今はやってないけど、数年前まではグラウンドにね、雪を踏み固めて、それで消防用の大きいホース、大きいじゃない、太いホースを、
はいはいはい、
あれで水撒いてリンク作ってたんだよね、小学校でもだよ、
はいはい、
で私たちの子供の頃は小学校のグラウンドでリンクっちもなかったから、
あ
れ手間かかるしね。
そうですよね。
大変だから、
なんか夜ちゃんと水を撒いてっていう当番がなんかいるんですよね。
そうそうそう。だから私は高校は富川高校だから、今
は
徳富さんがね勤務してる学校ですけど、昔はもうちょっと猿川沿いにあったんだよね。
はい、そうですね、川のすぐ隣、ね、
そうそう。して富川っていうところはね、雪少ないんだけど寒いんだよ、あそこね、風が冷たくて、
はい、
だから富川高校ではリンク作ってましたよ。
あ、その猿川の、
猿川のすぐそばに今小学校ありますけど、
はいはいはい、
小学校の隣だったんだよね、
はいはい、
今は図書館になって。
あ、はいはいはい、あ、そういえば今でもですね、猿川のこっちだから左岸っていうんですか、
うんうん、
東の方になんかリンクはあるみたいですよ。
あ、あるの、
はい、
あ、小学校作ってるのかな。
いや、小学校が作ってるんですかね。
あ、地元の人が作ってる。
地元の人が作って、なんか少年団みたいなのでスケート滑って
る、ね、あ、なるほどね。だから富川は結構雪は少ないし寒さ厳しいから、あれリンク作るにはいいと思うね。
そうですよね。富川とか三川とか結構盛んみたいな、
ね、うん、そうだよね、
うん、僕は冬の思い出といえばですね、5年ぐらい前なんですけどね、正月実家に、まあ、1週間ぐらい帰ってたんですよね。
なるほど。
で、こちらその当時は北見のルベシベティとか住んでたんですけど、正月から帰ってきてですね、家に夕方の6時ぐらいにちょうどルベシベの家に着いたんですけど、うん、 その前々日から大雪が降ってたみたいで、
なるほど、
家のですね30メートルぐらい手前まで行けるんですけど、それからもう歩いても張っても行けないんですね。で、目の前30メートルぐらいで、結局もう今、夕方6時で真っ暗でしたから、うんうん、雪かきするのも辛いなってですね、すぐ300メートルぐらい近くの温泉に一泊したことがあって、ね、なんでこんな近くで泊まらないといけないんだと思います、ね。いやー、それがもう強烈な思いです。
雪ってどのぐらいの深さですか、それ。
その時はですね、うん、膝、また下80センチから9、1メートル弱ぐらい積もってたん
じゃない。じゃあもうもちろん車進めないよね。
入れない、近寄れないんですよね。ひどい目に遭いました、あの時は。
その時、じゃあ奥さんはどうしてたんですか。
一応車で待ってて、うん、どうにかしてよっていう感じだったんですけど、うん、どうにもならないので、うん、結局その車に乗って、うん、近くの温泉
屋。ああ、2人で、奥さんと一緒にね。なるほど。
そうです、
すごいね、それ。やっぱ豪雪地帯なんだね。
いやー、あの時はひどかったですね。その後はあんまり降らなかったんですけどね。で、ちょっとアイヌの話にする、戻すとですね、よく僕、イオマンテっていうのはですね、はい、実際には見たことないんですけども、白老の方から出てる写真集とか見たら、うん、はい、必ずあの雪の中で、やってるように見るんですよね。白老さん、
どうですか。私はね、今このスタジオのある、ちょうど北側の方に伝統的な家屋、かやぶきの地勢というのがあるんですけども、そこの前で昭和52年のね、あれ2月の末から3月の頭にかけてだったと思うんですけども、そのイオマンテ行われてたんですよ。で、私高校3年だったんで、遠巻きに見た覚えがあります。実際の儀式には全然加わってないけどね。で、その時うちの父がいろいろその段取りというか準備をしていて、記録映画にもなってます、イオマンテというね、うん、だから何ちゅうんだろう、地元で飼われてた熊を、まあ、神の国に送るということですから、はいはい、殺すわけだよね。
そうですね、
本当に雪がもう積もってて、結構寒さが厳しいんですよ。
ですよ
ね、2月の末っていうのは一番寒いよね。2月なんですね。まあ、2月の頭が本当は一番寒いんだけど、まあ、一番寒い時期にやってたっていう記憶がありますね。だから撮影の人たちなんかは大きい16ミリフィルムのやつだから、大きい機材持って、で、録音の人なんかはバッテリーでしょ、
はいはいは
い、寒いからもうすぐバッテリーダメなんだって。
ああ、そうですよね、
うん、まだ充電してっていう、そういう苦労話をしてたのを、その撮影クルーから聞いたことあります。
へえ、うん、もうそれ以来この近辺では
行われてない。そうですね、ビラトリ町ではもうやってないですね。その昭和52年にやったのが一番最後です。
そう、とても貴重な体験ですよね、
うん、そうですね。まあ、この熊送りについて興味のある方は民族映像文化研究所というところでフィルムも貸してくれますからね。あ、はい、見ることできます。まあ、1泊2日でいくらだろう、3万とか3万5千円ぐらいかかりますけどね、フィルムの借り上げ料。
そうですよね。
でも、どなたでもそのフィルムを借りればね、見ることできますんで、興味のある方はぜひ民族映像文化研究所まで、はい、ホームページも確かあるはずですから。
貴重な、今はなかなかね、いろんな人の考え方があってなかなかできないところありますからね。
だから熊送りはね、結局そのヒグマを殺すわけでしょ、その殺す行為だけを取って、その自然保護じゃねえな、動物愛護団体とか、はいはい、そういうところがね、
残酷だ
とかなんだとかって言ってるけど、それはやっぱお門違いだよね、本当はね。
そうですよね。
アイヌ民族の価値観に基づいて行われてる儀式だからね、はいはい、儀式をやる自由っていうのはあると思うんだよね。だからそういう意味ではちょっと、その動物愛護団体等は、ちょっと偏見に満ちたね、考えに基づいて反対してるから、それやめてほしいね。
まあそうですよね。クジラとかイルカでもね、なんかいろいろあるみたいですけどね。めぐさん、この冬はどういう風に。
この冬ですか。
ウィンタースポーツをエンジョイする予定は何かあるん
ですか。そうですね、今年はそうですね、スキーにもなかなか行けてなかったんで、なんか雪が少ないですよね。だからスキーとかも、ね、はい、
ニュースでもやってましたね。
スキー場困っちゃうね。
ね、
雪降らない
とね。
商売上がったりっちゃうから。
はい。では、暖かい冬も困るということで、暖かい中ですね、冬の思い出についていろいろお話をしました。わいわいがやがやのコーナーでした。